どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハリーさん、6月嫌なやつが来ますよ。嫌なやつが、
梅雨ですね。やっぱ洗濯物が乾きにくくてしゃあない
梅雨も来るけど、ほらあいつが来るじゃん、はい、毎年。
なんですか、
あの嫌なやつ。
嫌なやつ、
嫌なやつ来るじゃないですか
誰？
税金っすよ、税金。
あ、税金？
うん、
税金が来る。
6月に来る税金あるじゃないですか、いつも。
何ですかね、なんだっけ。
住民税ですよ、住民税。
ああ、住民税なんであんな高いんすか。
住民税なんであんな高いんすか、ね、でね、うん、これ聞いてくださってる方って結構フリーランサーの方とか多いと思うんですよね、うん、もちろん会社経営してる方とか会社の方も、まあ、いろんな方いると思うんですけど、比較的フリーランサーの人多いかなという我々のこの分析があるんですけども、
ほう、
経営計画書って作ってますか？
経営計画書。
そう、今日のテーマね、これなんですよ。経営計画書です。
え、事業計画書とは別？
まあ同じようなもんやと僕は思ってるんですけどね。
まあありますよ。
うん、まあね、ハリーさんはね、もう会社設立してね、結構経ってるし、
はいはい、
スタートアップでやってるんで、もうスタートアップだともうこの事業計画書とか経営計画書ってないとダメだと思うんですけど、
なんか、
うん、
出せ出せって言われることが、
出せ出せってね、うん、たくさんいろんなところで言われたり、銀行から言われたりとかってあると思うんですけど、うん、実はね、僕ね、これ個人事業主の人にもこれおすすめしたいんですよ、経営計画書作るっていうの。
え、この経営計画書の話が後々税金とつながってくる？
あ、めちゃくちゃ関係ありますよ。毎年、じゃあもう今これ6月に向かって住民税の納付書届くと思うんですけど、
はい、
その納付書の届く金額って把握してます？
ああ、まあまあ、なんかなんとなくしてますよ。
このぐらいかなみたいなね、
うん、
あると思うんですけど、
はい、
多くの人がね、え、こんな払わなあかんのみたいなな
んかもう毎年やってますよね、あれ。
うん、毎年やってるけど、
うん、
僕フリーランサーの時、経営計画書なんて全く作ってなかったんで、
うん、
もう来るたんびにビビってましたもん。
うん、
みたいな、こんな払わなあかんのみたいな。
はいはいはい。
だからこうね、慌たふためかないためにも、結構この経営計画書って作っておくとね、心の準備ができるんですよ。
ああ、来るぞと。
来るぞと。しかも大体このぐらい来るぞと。ほら来た。ほら来たっていうね。
来ますよね、あれ。
うん。まあ、だから本当に、でもね、ある税理士の話によると、
はい、
中小企業の、約9割がちゃんとした経営計画書作ってないらしいっていうデータもあるらしい。
へー、ほうほうほう、全然作ってないですね。
そう、全然作ってないんで、まあこれ作った方がいいんですよ。
うん、
基本的にその役員報酬ってさ、1年決算の時に決めたら帰れないじゃん、会社の給料って。
はい、
これフリーランサーの人知っといた方がいいと思うんですけど、
うん、
フリーランサーって、まあ、稼いだら稼いだ分だけ事業用の口座にお金入って、まあ、そのお金って基本的に自由に使えると思うんですよ、
うん、はい、
でこれ法人にしちゃうと、この法人口座っていうのが必要になってきて、まあ、売上は全部そこに入ってくるんですよね。
はいはい。
でその売上で給料っていうのを自分で設定するんですよ。
うん、
でその給料っていうのは決算の時に1年間もうこんだけっていうのを決め打ちしなきゃいけないよね。
うん、
だから途中で変えれないよね。
うん、
これがね、難しいところであり、これをうまく使いこなすとすごく節税にもなるっていうね。
ああ、ほうほうほう。
だからこの役員報酬ってハリさんどうやって決めてます？
いや、なんかそんなに深く考えてないですけど、
もう大体このぐらいかなみたいな。
めっちゃ適当ですね。
あ、そうなんだ。はいはい、はい。あ、ね、僕ね、結構細かく計算するんですよ。
ほうほう。
経営計画書っていう、そんななんか大したもんじゃないんですけど、もう超簡単な損益計算書を作って、
はい、
で大体今期は、まあ、会社に利益このぐらい残そうと、
うん、
で自分の給料このぐらい取ろうと、
うん、
じゃあ売上なんぼいるのかみたいなところから、
はいはいはい、
うん、で固定費はもう大体決まってるから、
うん、
みたいなやり方があって、今日ちょっとそのやり方を紹介したいなと思います。
じゃあこれから会社を作ろうかと思っている人。
そうですね、これから会社を作ろうと思ってる人とか、
はい、
まあ、個人事業主の人でもこれやっといた方がいいと思うんですよね。
うん、
経営計画書作るみたいな、うん、もうこれで大体作っても計画通りなんていかないんですよ。
じゃあ作らなくていいじゃないですか
ってなるじゃないですか、
うん、
ってなるじゃないですか。これはね、あのなんで計画通りいかなかったのかっていう分析ができるんですよ、作ってることで。
ほう。
だから経営計画書を作らずにやってる人はもう成り行き経営と言っても過言じゃないね。
おお、はいはい、
うん、だって経営計画書作っててその通りいかずとも計画は一回作ってるんだから、
うん、
これがないのはもうあれですよ、
うん、
もう地図を持たずに旅に出るようなもんですよ。
地図を持たずに旅に出るようなもんですよ、
うん、地図をもう高解像を持たずに船に乗るようなもんですよ。
一体同じこと言ってるけどな。
だから、ね、突然の出費に慌たふためいたりね、え、 なんか知らんけど会社にお金ねえぞみたいな事態になるんですよ、
うんうん
う
ん、
うわーなんでこんな税金とか、その決算の前に、うん、うわ思ったより利益出たってなって、なんかもう直前になるとそんな大した節税なんかできずに税金多く払っちゃうとかね、
うんうんうん、
まあまあそんな事態になると、
はい、
いうことなんで、まあ皆さん経営計画書を作りましょうということなんですけど、
はい、
これね、日本政策金融公庫のホームページに行くとなんかひな形とか無料でダウンロードできるんですよ。
へえ、
うんうん、なんでまたちょっとリンク貼っときますけど、その辺ちょっと見てもらったらなと思うんですけど、はい、その事業計画書テンプレートとかって検索するといろんなね、うんうん、広告が出てくるんで結構それ鬱陶しいんで、まあ、サンプルのひな形のサンプルだけバーって見て無料でダウンロードできるところとかもあるんですけど、
はい、
僕は日本政策金融公庫のやつがいいかなと思います、
うんうん、
でね、全然難しく考えずにもう超シンプルなやつでいいんですよ、
うん、
最初は、
うん、
僕のやり方は損益計算書をベースに考えていくんですよね。
損益計算書をベースに、
うん
うん、
まあ紙と鉛筆ハリーさん今あります？
ありますよ。
あ、じゃあちょっとそれで僕が言う順番に書いていってほしいんですけど、
はい、
いいですか？
はいはい。
まず売上って漢字2文字書いてもらっていいですか？
売上書いた。
その下に原価、
原価
で線引く、ピュッて原価の下に、
うん、
でその線の下にあらり、
あらり、
あらり
書いた。
でその下に固定費、
固定費
で固定費の下にバッて線引く、もう一回
またはいはい、
うん、でその下に利益、
利益、はい、
これです僕がやってるやり方。
お、こんだけ、
こんだけ。
お
で、まあ例をいきますか。去年の売上がじゃあそうだね、分かりやすく1億あったとしましょう。だから売上をに1万って書いて、
0、
1万、
1万、
まあこれ1億ってことね。
おうおう。
で、まあうち貿易とかやってるんで、まあ原価が6000万、6000って書いて原価、
6000、はい、
うん、なら1万引く6000で、あらりが4000になると思うんですよ。
うん、4000、はい。
で固定費っていうのはまあ要は経費とか給料とかですよ。
うんうん。
これをまあ3500、自分の給料とかその外注費とか、
うん、
家賃とかもういろんなことをひっくるめて3500万かかってると。
はい。
では最終利益が何本になりますか？4000-3500で
500
ですね。これがもうこれでいいんですよ。
え、これでいいんですか？
うん、これをベースに考えていくんですよね。まあ去年こういう数字やったとしましょう。
引き算しかしてないっすよ。
そう、もうこれでいいんですよ。
へ
え。だから個人事業主の人もこれぐらいできると思うんですよね。
うん、
グラフィックデザイナーとか僕みたいに、
はい、
ライターさんとかカメラマンさんってその原価ほとんどかかってないと思うんで、
うんうんうん、
粗利益もっと高いと思うんですよね、
うん、
さっきの例で言うとうち仕入れ原価が 60% なんで粗利 40% なんですけど、多分粗利もっと 60%70% とかってなってくると思うんですけど、
はい、
まあこれで一回その実態を数字でばっくり出してみると、
うん、
じゃあここでこの利益を倍の、今回500万出ましたよね、これ1000万にしたいと、
うん、
こうなった時に売上何本必要になると思います？
ん、倍、
うん、
2億
って思うじゃないですか、
うん、
じゃあ計算してみましょう。売上原価、粗利、固定費、利益ってもう一回ちょっと横に、さっきの横でじゃあ利益1000って書いてもらっていいですか？
書いた、
書いた。じゃあ固定費は変わんないんで3500ですよね、うん、
はい、
3500ですよね、
うん、3500、はい。
で
粗利がじゃあ
計算できますか？
4500
ですよね。
4500、 はい、
でこれ計算できるんですよ。あらりが 4割で仕入れ原価が 60% なんで、まあ、僕がやってる計算でいくと4対6は450対 X っていう計算でいつもやるんですけど
はいはい、
まあこれ計算すると原価が6750万になるんですよ。
6750万
うん。で売上が1億1250万になるんですよ。
あ、そうなんですか。1億1500万、
1億1250万、
はい、あ全然
これ計算してみる。そうなんですよ。これ意外でしょ。
10% ちょいしか増えてないのに。
そうなんですよ。
へえ。
だからこれがね、この感覚なんですよ。
お、
利益を最後に残す利益を倍にするのに売り上げ2倍にする必要ないんですよ
へえ、
はいはい、なぜなら固定費は固定だから。
固定費ね。まあでもなんかイメージ的にはやっぱ売り上げ増やそうとしたらその分なんか人を雇ったりとか、
まあね、まあね、その辺の固定費も上がってきたりするんですけど、
ある場合もあるけど、
うん、まあ基本的にこの感覚ですよね。その利益倍にするのに別に売り上げ2倍にしなくてもいいと。
うんうん。
売り上げをまあ 12% ぐらい上げると、まあ給料も変えずに今の仕組みのまま売り上げを 12% ぐらい上げると、
うん、
利益が倍になると。
へえ、すごい不思議ですね。
これ不思議なんですよ。固定費が変わらないっていうのがね、結構盲点というか、やっ、
うん、
あそういうことかってなるんですよね。
うんうん、
じゃあなんかちょっとやる気出ません？なんか 12% ぐらいで会社の利益2倍になるんだったら頑張ろうっていう気になるじゃないですか。もうね、うん、この理解が超重要だと思うんですよ俺。
ほう。
で、まあ今倍にしたけど、これを例えばじゃあもう頑張って去年500万の利益だったけど6倍の3000万にしたいとかってなった時にまた計算すればいいんですよ。
うんうんうん。
だけどこのね、利益から計算すると無茶な数字になるんですよ。
というと
さっきちょっと計算してみたんですけど、利益 3000万残そうと思ったら今度売上がね1億7500万必要になってくるんですよ。
はい。
前年比 175% って結構きついじゃないですか。っていうかめっちゃきついじゃないですか。これ無理な数字やんってなるんで、
うんうん、
僕はねいつもイメージしやすい売上から計算するんですよ。
イメージしやすい売上、うん、利益ではなく売上の方から。
そうそう、売上方から僕はいつも計算出していきますね。
はい。
例えば去年1億円売ってるんだったら、まあ今年、まあ、新商品追加して 20% ぐらいは上げようと、
うん、
そうすると1億2000万売上ね、
うん、
で原価が6割なんで7200万、
うん、
で粗利が4800万、
うんうんうん、
残るんですよね。でここで税金計算するんですよ。
お、税金ね。
そう、結局その法人の場合って最後の一番下の利益あるじゃないですか。
はい。
ここに法人税かかってくるんですよ。
なるほど。
で法人税は800万以下だと 23% ですね。
へえ。
で800万以上の利益に対しては 33% かかってくる
んです
よ。高いね。高いっすよ。だから例えば利益1000万出たと、
うん、
そしたらその1000万のうちの800万の部分に 23% かかって、残りの200万の部分に 33% かかるんですよ。
あ、そういう計算か。
そういう計算なんですよ。
はいはい。
まあだから結構取られるんですよね結局。
うーん。
なんでじゃあそんなに税金取られるんだったら利益はこのぐらいにして固定費で自分の給料上げようって言って、そこで役員報酬決めれるんですよ。
うんうんうん。
でも役員報酬決めて役員報酬たくさん取っても結局個人に所得税今度かかってくるから結局一緒なんですけどね。
そうですね。
そうなの。結局一緒なんですよ。
うん。
でこれいつも税理士と僕が話するんですけど、個人の所得、役員報酬を増やす方が全体として出ていくお金でかいんですよ計算上。累進課税になってるから。
うんうんうん。
だからその全体としてお金を残そうと思ったら極力自分の給料を少なくした方がいいんですよね。
ほー、はいはい。
法人税のマックス 33% だけど、うん、個人の、所得税のマックス 55% だから、
はい、
所得が増えれば増えるほどその 55% の方に向かっていっちゃうんで、
うん、
絶対多くなるんですよね。
うん、はいはい。だからあれ
ですね、そういう仕組みですね。
会社の口座も、まあ、自分の口座の一部とみなした場合にそうなる。
そうです、そうです、そうなんですよ、
はいはい。
ただねこれ法人を設立するともう 法人はもう個人のお金じゃなくなっちゃうからね。
そうですね。
だからこれが法人化した時に気をつけなきゃいけない点かもしれないね。
うんうんうん。
社長はあの社長であろうとも会社のお金って基本的にまあ自由に使えないというか、個人事業主の時のようにお金簡単に引き出せないから ね全部理由がいるから、
うんうんうん、
その辺は気をつけなきゃいけないですね。
うん、
だから会社でお金貯めていくのか、例えば一人でやっててね、一人親方社長みたいな法人会社だったらそれでいいかもしれないですけど、
うん、
今後なんか社員とか雇ってそのチームでやっていくんだったら、そういう自由はな、自由度はどんどんなくなっていくよね。
なるほどね。なんかでも確かにそういうちょっと上がった人って、うん、個人の資産管理用の会社を持ってたりしますよね。
もうね、芸能人とかさ、なんかみんな会社作ってるじゃん。
あ、そうなんですか。作ってんの。
なんかあの大御所の芸能人ってさ、さんまとかさ。
さんまさん。
なんか俺会社とかやってんじゃないの。あの
個人事務所みたいな。
そうそう、島田紳助とか三河健一とかさ。
全然知らないよ。
いや僕も詳しくは知らないですけど。
うん。
まあだからよくそのやるのは個人事業主と法人2つ持って。あの法人からは、個人事業主ではあの結構きちっと稼いで、その売り上げの一部を法人に移して、で法人の方であの最低の給料、まあ10万とかだけもらって、そこで社会保険安く抑えてみたいなね、やってる人いてるよね。
ああ、いますね。あとなんかね、その奥さんを従業員扱いにして、
従業員扱いにしてとかね、うんうんうん、だからそういうまあやり方もあるんでね。
はい。
これはなんかその人のスタイルですけど、法人するときって僕は個人事業主も残したまま法人作った方がいいと思うんですけどね、僕は。じゃあまあ経費の使い分けとか、さっき言ったあの先住者給与がいいのか、はたまた奥さんのね、会社で働いてもらって会社で給料を払って、あの個人の方ではあの配偶者の控除もあるからそっち使った方がいいのかとかね、いろんな使い分けがあるんですけども、まあこういうねこと、もう今6月で半分終わったんで、一度ねこのタイミングで一回洗い出してほしいんですよ。
じゃあまずはこのさっきの経営計画書を作ろうと。
そうですね。さっき言った日本政策金融高校から、あのテンプレートダウンロードすると、結構その会社の事業内容とかビジョンとか、会社の強みとか弱みとか、全部テンプレートで書くところがあるんで、そういうのね、書いておくといいと思います、個人事業主の人でも。
なるほどね。確かにな。
で後から見直せるじゃないですか。で結局その確定申告の時に売上なんぼで、ああ今年なんぼだったわじゃなくって、あの時した計画に対してどうだったのかっていう視点で見れる。
なるほどね、
確かに。でもう今半分終わってるから、ほぼ
1年の、も
う6、だって今5月末でし、5月のもうすぐ終わるやん。
はい。
なんで5月までの数字はもう出てるわけですよ。
はい。
じゃあある程度の見込みも立てれるはずですね。6、7、8、9、10、11、12まで。
ああ、確かにね。
で自分がどうしたいのか、落とし込んでいくと。
なるほどなるほど。
でこれをやっておくと、なんかね、個人事業主の人あんまり銀行さんにお世話になること ないと思うんですけど、結構銀行の評価も上がるんですよね。
はいはい。銀行でお金を借りる時
に、借りる時とか、そうそうそう、銀行ってその将来この人たちお金返す能力あるのかどうかっていうのを見るんで、
はい、
ちゃんとその将来のことを考えてますよっていうのをこう示すために事業計画書を出せって言われるんですよね。
はいはいはい。
だからそれをベースで今このタイミングで作っておくと、まあ何かあった時にね、無駄には絶対ならないということです。
はいはい。
なんでね、こうやって決めていくと、今年自分が払わなきゃいけない税金っていうのが、もう事前に、どんぶり勘定ではあるけど大体分かってると、もうちょっとちゃんとやりたかったらその顧問の税理士さんと一緒に作ってもらうとか、
はい、
もっと細かい細かく分けてね、その原価も原価でバコンってやるんじゃなくて、
はい、
細かく分けれると思うんですよ。で固定費ももっと細かく分けれると思うんですよ。給料こんだけ、外注費こんだけ、こんだけとか、家賃こんだけとか、そういうのをね一緒に作ってもらうのもありだし、顧問税理士いない人っていうのはもう今バックリの段階で作ってもいいと。
これ作ったやつは見直したりしてるんですか？
僕はいつもうちの会社12月決算なんですよ。
はい。
決算終わったタイミングにその次の年の自分の役員報酬決めなきゃいけないじゃないですか。
うんうん。
その段階でまず1個作ります。今年こうするぞっていうの、
うん、
で今ちょうどこの時期、
うん、
この時期に照らし合わします。
あ、その半分ぐらい終わった段階で、
半分ぐらい終わった段階、だいたい僕はいつも5月末ですね。だからもう住民税届く時に作るぞっていうのがあるんですよね、
うん、
5月までの、まあ、うちは顧問税理士に毎月月次出してもらってるんで、
はい、
月次の数字出してもらってるんで、まあ、それを落とし込んでいって、今期その目標に対してどうだ、あ、ちょっと足らないなとかってなってきた時に、もう最後利益どのくらい出るかってもう今の段階で大体わかるんですよ。
うんうん。
だからいろんな節税対策が打てるわけですね。中小企業セーフティーネットとかさ、はいはいはい、あるじゃないですか。
うん、
利益に対して240万円貯金できるやつとかね。
へ
ー、あるんですよね。
あるんだ。
そう、全能使いをマックスで480万まで経費で落とせるんですよね。
へ
ー、とかってすると、なんか直前に慌てて税金対策しなくてもいいというね。
うんうん。
だから個人事業主の人も今ちょうどもうすぐ半分なんで、この段階でどのぐらい最後利益残りそうだなっていうのをこう計算して、あ、だったら今から考えれば、まあ、月に3万ぐらいは経費使えるなとかさ、っていうこの見込みが立てれるわけですよ。
うんうん。
見込みが一番大事だと言っても過言じゃないと思う、これは。
確かにね、見込み作らんことには分からないですからね。
いや、見込みがもう全てですよ。
ほうほう。
見込めるかどうか。
見込めるかどうか。
うん。だからね、最初ね、もう適当でいいと思うんですよね。とりあえず書く、とりあえず埋める、
はい、
うん、でやってみる、
うん、
でやってみてどうだったで修正すればいいから。
うん、
もうね、悩んでどうしようかなどうしようかなっていう、もう時間がもったいないから、もうとりあえずもう適当にこんだけでいいやって、こんだけぐらいでいいやって、とりあえず書くんですよ。
はい。
でそこからスタートしてもいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど。これね、作んのね大変ですよね。
大変。ちゃんとしたテンプレートで全部埋めようと思ったらめっちゃ時間かかるんで、
うん、
でも結局は見込み作ることなんで、
うんうん、
僕の場合の、そのうちの会社はそんな社員も多くないから、その社員とかたくさん空いてる会社って、やっぱそうビジョンを示して、やっぱみんなの方向を向いてる、みんなのこう向いてる方向性を一緒にしなきゃいけないとか、マネジメントがあるとか、いろんなことがあるんで、
うん、
すごく作り込まなきゃダメだと思うんですけど、
うん、
僕はそのキャッシュフローの流れを把握したいだけなんですよね。
うんうんうん。
あと今年残り6ヶ月7ヶ月でいくら入ってきていくら出ていくんか、で最終的に何本残って何本出ていくんか、これが知りたいだけなんで、
うん、
サクッと作ります。
ちゃんと作ろうとしたら本当に1日どころか、
いや1日どころか本当にかかりますよ。
かかりますよね。
下手し1週間とか、その、うん、あるんですよ、経営計画書の中でも、その会社が目指すその将来像みたいなところとか書かなきゃいけない経営計、はいはい、事業計画書があったりとかで、見込みですね、その1期目こんな前期こんだけで、今期こんだけで、あの2期目3期目4期目、まあ5カ年計画だったら5年後までにこうなるみたいなね。
うん。
もう5年後なんて分かんないじゃないですか、正直。
うん。
予想ですよ。だから5年後の数字なんて予想というか願望というか、もう そんな感じですよ。でも願望でいいから、一度自分で書いたことによって何をしなきゃいけないかっていうのがある程度明確になるんですよ。例えば今のお客さんのままだったらダメだなと、もっとお客さんを増やさなきゃいけないなとか、商品数増やさなきゃいけないなとか、あの今の労力のままサービスもう一個増やしてみるかとか、
うん、
うん、もっと仕入れ原価下げるために価格交渉してみるかとか、
うんうん、
まあまあいろいろやり方ってあると思うんですね。
はい。
そこでまあ創意工夫が生まれてくるということです。
あ、計画があることで、
計画があることでもうね、うん、何もこれをせずに目の前の仕事をこなしていると、
うん、
これは本当成り行き経営です。
ああ、まあそうですね。
うん。予想外のことが起きた時にすごく慌てるし、計画してても予想外のことが起きたら慌てるのに、計画持ってなかったら、
うん、
もっと慌てるよね。
そうですね、
はい、
どこまでこれ予想外のことを考慮するかみたいな、もし自分がなんかすごい事故で1ヶ月動けませんみたいな、
まあそういう予想外はね、 あのでもやっといた方がいいよね。でもそれも、
あでもそっか、そういう時のために保険みたいなのがあったりとか。
そうそうそうそうそう、
なるほど。
とか、まあ、僕はもう、まとめてますね。
まとめてる
自分が、うん、手順書を、
あ誰かに引き継ぐために。
そうそうそうそう、俺が死んだらこうしてくれみたいな、
ね、まあ究極そこまで計画しますよね。
うん、でもうファイリングして、渡してる、うん、
へえ、
そこには全部銀行の口座番号とか暗証番号とか、全部入ってる保険とかで、担当者の名前と電話番号とかで、
ああ
全部 この順番でやれっていうのを全部やってる。
やばいじゃないですか、それ紛失したら。
えそれ紛失したら多分僕殺されます
そうですね、デスノートじゃないですか、もう。
そうそう、殺されてそれ盗まれてその通りやられると、ね、会社の財産全部取られちゃいますね。
あらあらあらあら
まあまあね、だからそこへのは気をつけなきゃいけないんだけど、
うん、
まあでもありえますからね、そういうのは。
ありますね。
うん、ありえます、あります。僕結構こういうの考えるの好きなんですよね。
あ本当ですか。
うん、実はなんか仕事してるよりもこういうことを考えてる方が好きなんですよ。
そういえば好きそうですね。なんか紙に印刷して貼ってるとか言ってましたもんね貼って
るそう、僕の今仕事部屋のデスクの周りに 1,2,3,4,5,6,7 A4 の紙今7枚
すごいな。
はい、画鋲で貼ってますね。
へー、何も貼ってないわ
だからねこれね、誰かに見られるとねすごい恥ずかしいんですよ。
うん、
だから誰にも見られない社長部屋で。
へえ、なるほどね。なんかしようかな、そういうの。
うん、おすすめですよ。さっき言ったあれぐらいだったらめちゃくちゃ簡単じゃないですか。
そうですね、
売上原価、利固定費、利益っていうのね。
うんうん、
なんでその僕はまあ固定費を上げていこうと頑張ってるんですよね。まあ自分の給料ですよね、会社の利益よりも、はい、で、
うんうん、
僕は自分の会社を僕の代で終わらせようとしてるんで、
うんうん、
まあ廃業するか売るか、まあ売りたいと思ってるんですけど、
うん、
もうゴールがそこなんで、やっぱりその自分の収入上げるために仕事してるんで、
うん、
僕は
、うん、
だからあんまり会社の利益上げるよりも高い税金払ってでも自分の個人の所得増やして、
うん、
でその個人の所得から資産運用ですね、投資に回してお金増やしていくっていうのが、
うんうん、
まあ、僕の中では理想なんで、
うん、
そういう風にしてますね。
なるほどね。でもその辺もなんかね、うん、知りたいですね。 M&A とか、
うんうんうん、
あの辺 ね、
いや俺も全然詳しくない、本当にその辺は。
詳しい人呼びましょうか
ね。え
なんかいますよね、専門家。
いや、いますいますいます、ていうかいっぱいいますよ。
なんかね、自由で利用してうんちゃらかんちゃらみたいな、
ちょっとしたトレンドですからね今もう。日本の中小企業のM&A とか売却とか買収とか、
なんかそう、そういう専門のサイトとかありますよね。
あるある、
たまに見ますよ。なんか
うん、
まあ、こんなもんでしか売れないんだみたいな。
だからその辺もね、ちゃんと会社が利益体質かどうかとかね、会社のその体力とか見られると思うんでね。
うん、
その辺はその会社の売り上げに対してどのぐらいね利益残していくかっていうのは戦略的に計画的にやっていった方がいいと思うんですけどね。
うんうん、なるほどね。
はい、ってことでね、フリーランサーの方もね、ぜひこの経営計画書っていうのをね一度このタイミングで作ってみてもらって、はい、やってもらったらどうかなと思います、
うん、はい。
今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。